バスケトークラジオ。
はい、第196回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
友と
キリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
今日はね、皆さんちょっとのっけからゲストお二人お招きしています。でちょっと紹介させていただきます。西北岡中学校は鶴賀先生、こんばんは。今日はよろしくお願いします。
こんばんは、鶴賀です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それから高須中学校の斉藤コーチ、よろしくお願いします。
お願いします。
斉藤コーチはこの前も出ていただいたんですけれども、これで2回目ということになりますね。
はい、ありがとうございます。
西福岡中学校の鶴賀先生は、まあ、つい先日の全中においてはもう全国制覇された立派な中学校の大監督さんでいらっしゃるということでね、我々もちょっとドキドキ緊張しながらの収録になるわけですけれども、先生今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はともさん、はいはい、鶴賀先生来ていただいてるんですけど、はい、その鶴賀先生の、ご紹介なんかをちょっとさせていただきたいと思います。はい、ネットで一生懸命探したデータなんで先生もし間違ってたらおっしゃってください。鶴賀貴弘先生、1960年生まれ、昭和54年に、福岡大学大濠高校卒業後、大阪体育大学に入学されています。だから福岡大学附属大濠高校3年時にはインターハイで準優勝されています。先生この時決勝の相手っていうのはどちらになったんですか？
洛南高校です。
あ、洛南高校。
はい、
洛南高校で決勝争われて、で、大阪体育大学でインカレベスト16という記録を持っていらっしゃいます。から大学卒業後、母校の福大大濠高校に赴任されて3年間コーチを務めておられます。はい、その後中学校へ移り、城西中学、花畑中学校、
はい、
それから桃地中学校、メイノ浜中学校で、教鞭を取られています。2011年より西福岡中学校に赴任されているんですかね、先生？
はい、そうです。
で、2011年赴任されたその年に準優勝、
はい、
全中準優勝で、対戦相手は大石中学校ということですね。
はい、
はい、で12年埼玉大会は奥田中学校と全中決勝を争っておられます。72対55でこの時優勝されています。から13年、はい、静岡大会浜松学院中学校と決勝を争い、72対58でこの年準優勝されています。14年香川大会、この1回戦を豊野中学校で争い、惜しくも84対43で初戦で敗退されています。
はい、
全中で出ておられます。で15年の岩手大会はちょっと出場されてなかったんですけど、16年の福井大会、岩成大と準決勝争い44対43の1点差で惜しくも敗れてベスト4、今年の17年、沖縄大会では準決勝でね、先生高須中学校に81対56で勝利されて、決勝では豊野中学校に64対36で見事に全国制覇されています。
はい、
こっからですね、ちょっと今ので、鶴賀先生のご紹介なんか先生足りてないとこなかったですか？大丈夫でした？
はい、大丈夫です。ありがとうございます。
すいません。これで17年の準決勝では高須中学校と当たって、で、はい、先生的にはその どんな感じでゲーム戦われたんですか？これお互いにね、高須中学校の、斉藤コーチにも聞きたいですし、鶴賀先生、西福岡の鶴賀先生にもちょっとお伺いしたいんですけど、西福岡の鶴賀先生、ちょっとお話伺っていいですか？高須中学校の対戦いかがでしたでしょうか？
はい、まずちょっと、ゲームの前に、
はい、
ちょっと私が不満に思ったのは、
はい、
まず審判が、
はい、
テクニカルファウルを、
はい、
中学校に、
はい、
宣告して、
はい、
そしてやっぱりゲームを始めるべきだったんじゃないかやはりデビット君はですね、どう考えてもまずはテクニカルファウルからというふうに感じたんですけど。
いやいや、それ テクニカルファール食らっても食らなくても、うちはそれ以上さえでもやられましたので公開処刑されたので
、やっぱり先生規格外でしたよね。
いやもう全く規格外でした、
ねはあ、で斉藤コーチはどんな感じでゲーム進められました。確か前半出だしの方で1ピリでしたっけ、デイビッド君が3つぐらいファルするんでしたよね。
はいはい、そうですね、
はい、ちょっとどんな感じで1ピリ、やっぱりファルトラブルですもんね。
あ、まあファルトラブルになるべくして、なる、まあ、鶴ヶ先生 の、西岡さん あの戦術だったなというように僕はこう感じてますね。12番の平松君 と、6番の子の6番の子にデイビッドがついてたんですけど、そこでピックアンドハイピックをこう、はい、ずっと、はい、してで12番の平松君のドライブを、まあね、先生12番の平松君アウトサイドも、ね、思いっきりよく打つんですけど、あの時本当にデイビッドのファールをもらいに中に中にっていうことを先生ご指示されてましたよね、先生ね。
そうですね、彼は、まあ、もうスリーポイントからドライブから、本当に、すごく器用に何でもやってくれるんですけれど、はい、特にやっぱりどの対戦チームもデイビッド君に対してやっぱ直接攻めていくっていうのはやっぱり非常にこうリスクが大きいもんですから、なかなかやっぱりそれはやらなかった、どこも やはりやってなかったんじゃないかと思うんですね。だから逆に、デイビッド君も自分にガンガン攻めてくる相手と対戦するっていうのに対して、やっぱり中学生ですから、アルメンコ初めての公式戦で初めての経験ということで、はい、彼自身もやっぱり戸惑いがあったんじゃないかと、
ありましたね。
そこを、まあ、うちが、狙ってっていう言い方おかしいですけれど、まあうまくいったかなっていう感じなんですね。
なるほど、
がっつりやられました。
サイドコーチ、そのハイピックに来るときに、そのどういうスイッチが起こるんですか。
あ、いや、いわゆる、はい、なんていうの、そのアイスっていうのをデイビッドが守ってたんです。そんで、はい、要はマンツーマンだとこれはアイスで守ったらダメなんですよね。アイスで守るっていうのは、その、はい、なんていうんでしょう、スクリーナーのディフェンダーが、はいはい、要は2人守る、ボールマンと、はい、ピッカーと両方とも守る、の、まあアイスっていうんですけど、ちょっとだからこう浮いた状態で守っていくんですけどね、はい、でそれを彼がしてたので、はい、まあまあ6番つけよっつって、まあ、6番つけよっつって何度言ってもあいつはどうしてもアイスで浮いてきちゃうの で、はい、でそこでやっぱりデビットがすごく混乱したところがあったかなというのは思いますね、
はい、で今話題にこうそのピックアンドロールが上がるということは、結構こう西岡岡さんは先生そこをそういう組み立てを軸に、高須中学校を攻め張ったっていうことですよね。
そうですね、
ゲームに当たって、
はい、まあ、他のチームで決勝戦なんかもこのハイピックはよく使ったんですけれど、特に、まあ、高須さんの時には効果的にうまくいきましたし、まあ、それに合わせる周りのプレイヤーもそこそこの動きができるようになってましたので、はい、ハイピックに関しては、まあ、うちの一つの武器としては、はい、考えておりました。
あ、なるほど、ありがとうございます。で先生のところ西福岡中学校すごく失点が少ないようにお見受けするんですけれども、唯一高須中学校に50点以上ちょっと失点しています。でそのあたりはやっぱりデイビッドの存在、それから4番の丸山くんですかね、存在が大きかったんですかね。
あ、いや、でも丸山健人はあれですよ、はい、7番の子に、
はい、
びしゃびしゃに止められたんで。
あ、結構止まってたんですね。
はい、
あ、そうですか。でも
56点、高橋さんは、はい、決してもちろんデイビッド君がすごくクローズアップされますけれど、決して彼だけのチームじゃなくて、丸山くんもそうだし、7番のプレイヤー、フォワードのプレイヤーも、はい、まあ、9番のプレイヤー、本当にこうすごくバランスの中外とバランスの取れたチームでしたから、はい、本当にこうデイビッド君だけを絞って、はい、もうあとは全部捨ててしまっていいっていうわけにはいかなかったもんですから、 かなり、特にやっぱ丸山君のスリーポイントなんかは、うん、うちの最もハードにディフェンスできる、はい、タフな子が付きまして、はい、一生懸命もへばりついたっていうようなディフェンスをやってます。
すごかったですね。もうその彼のディフェンスはもう感動しますね。あ、先生、決勝は松本君は豊田の小川君についてついてましたよね。
そうですね。
はい、そうですよね。小川君もかなり嫌がって、普段ならもっとすごい勢いで点取るゲームメイクも含めてなんですけど、
やっぱ、ね、一番のプレイヤーでありながらやっぱり20点ぐらいは軽く取ってくるんですけど、まあ、そのゲーム決勝に関してやっぱりちょっと足に来てた部分もあると思うんですけど、まあ、彼にへばりつかれて8点ぐらい
ですよね。
抑えられたんですね。はい、はい、
8点ですか、すごかったです。
素晴らしい。決勝は64対36、富山の中学校やったんですよね。なるほど。決勝の様子なんか先生少し もう少しちょっと聞かせていただけないですか。
はい、富山中学校とは、まあ、それこそ香川の練習の時にはちょっともうボコボコにやられた経験も、今の高校3年生の代にはちょっとボコボコにやられた経験もあるんですけれど、すごく堀先生っていう監督、若い、先生なんですけれど、彼自身も富山の中学校の時に、彼自身も富山の中学校で全国大会優勝の経験をしてるんですね。
そうなんですか。
その、はい、その母校に戻って今指導されてるんですけれど、若くて優秀なコーチです。で、まあ、昨年も全国大会の総掛けの時に当たりまして、まあ、打ち勝たせてもらったんですけど、今年も、まあ、両チームとも、そこそこメンバーが残ってたもんですから、岐阜の6月にあります岐阜大会の決勝でやりまして、前半は12点リードされたんですが、はい、まあ、後半なんとかひっくり返して、その時でもやっぱり7点差だったもんですから、
はい、
まあ、本番では本当にこう分からないということで、
はい、
臨んだんですけれど、まあ、ちょっとうちの方が若干選手層が厚かったもんですから、まあ、1回戦からずっとやりながらも、ある程度人数出しながら、主力を休ませる時間も取りながら、やはり1日2試合の6試合ですからかなりハードなんですね。ですから富山さんも特に前日もやはりかなり厳しいゲームがありましたし、はい、準決勝の小沢は、はい、もうやっぱり地元の大声援の中でやって、はい、ね、かなりやっぱり消耗が激しかったんじゃないかと思います。ですからちょっとシュートが短いシュートが多かったもんですから、はい、本当は決勝で、はい、あれだけ差がちょっと開きましたけど、はい、そこまでの力の差はないと思います。はい、
やっぱ全国大会で1日2試合の3連続6試合、これはやっぱり負荷高そうですね。
そうですね、やはりかなりタフなチームじゃないと、はい、最後まで自分らのスタイルを貫くっていうのは相当やっぱりきつい部分があると思います。
なるほどですね。いやー、ありがとうございました。いろいろ振り返っていただいて、
はい、
素敵なお話ありがとうございます。先生、今からお二方、
はい、
はい、
リスナーさんがですね、先生お二人出てくださるいうことにちょっと最初に言ってみまして、SNS なんかで質問が入ってるんですよ。でそのあたりの質問をこれからちょっとさせていただきながら、それをお答えいただきながら、はい、ちょっと後半進めたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、
キリさんいいですか。
はい、
なんかないですか。
質問ですか。
聞いてみたいこととかないありますか。
やっぱりですね、はい、鶴ヶ先生といえば桃地中学で、
はい、
比江島選手を指導されてきたと思うんですけども、
はい、
その比江島選手が中学校の時どんな選手ってどういうプレーをしてたとか、そういったところをちょっとエピソードとかあればお聞きしたいんですけども、よろしくお願いします。
はい、まず6年生の時見た時第一印象は非常にこうくねくねしたプレーをするんですけれど、でこうって言います、いわゆる今の体幹トレーニングとですね、そこは別にその体幹トレーニングを彼がやっていたわけじゃないんでしょうけれど、非常に体幹がしっかりしていて、 ようにしなってまたこう戻ってくる、うん、相手をガーンと吹っ飛ばすようなパワーじゃなくて、うん、ぐっと受け止めてまたそれをぐっとこう戻して、うん、ふにゃっとバスケットカウントを取るような、うん、まあ、そんな印象でしたし、まあ、手足が非常に長かったもんですから、まあ、最初は165センチぐらいでしたけど、まあ、かなり大きくなるなというふうには思いました、うん、はい、それからやっぱビジョンがとても広い選手で、うん、まあ、今それこそ西宮の方でも、はい、お世話になってますストックスの
竹野選手、
うん、ができることを、はい、あとまあ20センチぐらいでかくなる子ができるような、まあ、そんなイメージがありました、はい、
比江島選手って何センチぐらいでしたっけ。
今も190超えてますね。
190ですよね。
190で、あの動きすごいですよね、やっぱり、はあ、なるほど、ありがとうございます。はい、
はい、ちょっと彼のですね、想像がありまして、
お願いします。
彼非常に手が長いんですね、はい、それで、まあ、今でもうちの学校をトイレ掃除っていうのに関しては、はい、どこにも負けないように頑張ってるんですけど、全て尿石からなんから手で磨きますし、
はい、手で磨くんですか先生、トイレ。
はい、すごい、道路を磨くように便器を 顔くっつけて磨くような、まあ、そんな顔が映るぐらいまでピカピカにするんですけど、
そうなんですね。
ちょっとまあ食事の時の人もおるかもしれないんですが、トイレに 和式のトイレに、はい、まあ、誰かがちょっといたずらで、はい、芯を投げ込んでるんですね。でそこに
誰かがトイレットペーパーの芯ということですか。
はい、はい、でそこに誰かが、そんなこと知らずに、まあ、当たり前に代弁しますよね、でそれを流すと、はい、詰まっちゃうわけですよね。
そうです
ね。でそれをまた流したいもので次掃除で流すとどんどんどんどん詰まってきて、ちょっとまあいわゆるうんこだらけのような状態になって、
はい、
大変なことに、はいはい、なったんですけど、それをですね、彼が長い手をぐーっとこの式のトイレの L 字型にカーッと曲げて、もうちょっと肩ぐらいまでこうクソまみれになって、それでギューッとして指先に引っ掛けてその芯を取って、その瞬間にちょうどなあっとこう一気にこう流れていってですね、
はい、
まあ、みんなが拍手喝采、彼はうんこまみれになりながらも、戦利品に、トイレットペーパーの芯を持ってきたというような、本当にこうそれ見た時に今の活躍を僕は予想しました。
はい、あー、すごい、すごい素晴らしい話。先生、このねトイレ掃除の、はい、お話とその子供に掴んでほしい何かっていうのってどういうところを先生。
決してうちはそのトイレ掃除をその罰当番っていうような意味でやるんじゃなくて、やっぱり心を磨くっていうような気持ちで。
そういうことなんですね。
はい、やっぱりどうしてもトイレ掃除大好きな子っていうのはもともとはいませんけれど、トイレを磨くで、トイレをきれいにしてたら、みんなきれいに使ってくれるんですね、例えばこう道路の脇にゴミがこう捨ててあったら、みんな平気でまたそこにタバコのカスだとかカンカンだとか捨てるんだけど、ものすごくきれいなところに自分が一番最初にゴミを落としてやろうってなかなかならないんですよ ね、はい、だからそれと同じでやっぱりトイレいつもピカピカにしてたら使う方もやっぱり、はい、自分が最初に汚さないようにやっぱきちっと使ってくれる、はい、まあ、お互いにこういい循環になってくる、まあ、そんな感じですよね。
あ、よくわかりました、ありがとうございます。なんか環境を整えて引いては心を整えるというようなところでしょうか。
そうですね、はいは
い、いや素晴らしい、
まあ、もちろんどこもいろんな方トイレ相談に限らずですね、いろいろ、はい、そういうメンタルの部分が、まあ、コートにつながったり、いろんなことはやってるとは思うんですけれど、
ありがとうございます。キリ君よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。先生、今度はリスナーさんからの質問なんですけれども、
はい、
アンダー15以下の アンダー15以下はおかしいですね。15歳以下のゾーン禁止について先生のお考えなんか自由にちょっと話していただけないでしょうか。
はい、ゾーンをジュニアの壁売りで禁止してる国がいくつかあるらしいんですけれど、ゾーンの真ん中で全く動かないっていうのは、ことってのはやはり良くないと思いますし、今の、ゾーン禁止っていうのでマンツーマンをやるっていう趣旨は非常によく分かるんですが、もうすぐ平成31年から国体が、少年のカテゴリーがアンダー16になるんですね、そうすると、基本的に高校1年生が主力になって、それに中学生が入ってくる可能性もあります、すると、ゾーンを攻めたことがない、ゾーンで守ったことがない、またマンツーマンをするにしても若干ルールが違うマンツーマンを、やってる中学生と、そうでない高校生が一緒にやらなきゃならないという、ちょっと難しい部分が出てくるもんですから、ここはやはりゾーンマンツーマンするっていうことは大賛成なんですけれど、例えば1ピリ3ピリはマンツーマン、で2ピリ4ピリは例えばマンツーマン通すチームもあればゾーンを使う、ゾーンプレスをする、チームのオリジナルのディフェンスをする、そういうことをやればオフェンスもディフェンスもバランスよくマンツーもゾーンもできるような子が育っていくんじゃないかなと、僕は個人的にはそういうふうに思うんです。ただやはり今年に関してはですね、デイビッド君がいましたから僕はもうこのゾーン禁止大賛成です。常に真ん中におられるとですね、ここはもう攻めることできませんので、今年に限っては素晴らしいルールだと。
先生もそれもいてもいなくてもゾーンだろうがゾーンじゃなくても、あと先生とか攻略できたと思
います。いえ、そうはありません。
高須のサイドコーチはどうですか、15歳以下。
まあ、僕も本当先生のその、クォーターで変えるっていうのすごい案だなと思って、もしね、バスケットオークラジオさんが、いろんな人聞いていただいてると思うんで、皆さんちょっとこうシェアしていただいて、こういう盛り上がり方も僕はいいかなと本当思いますね。まあ、確かに僕もそのね、ゾーンでやっぱり学ぶべきことっていうのも僕もあるのかなって、やっぱりでもちっちゃくね、そのね、先生やっぱりちっちゃく守るゾーンってちょっと僕は違うかなって当然思うんですけど、
そうですね、本当こういろんなマッチアップゾーン的な、こうゾーンっていうのは本当にあればマンツーマンきつい部分もあるんですね、ただやっぱり全く動かない、動かざるをと山のごとしのようなやっぱりゾーンもありますから、そこら辺じゃやっぱりなかなか子どもたちのですね、将来性っていうのが引き出されないと思いますので、
なるほど、ありがとうございました。先生、次の質問お願いしていいですか。先生が考える勝ちへのこだわりで、またそれをどう選手に伝えているのでしょうかっていう質問が来ています。
勝つっていうことに対するこだわりっていうのはすごくあるんですけれど、ただ目的っていうのと目標、つまり例えば中学生が入学した時に君はどういう目的で高校に来たのかっていうふうに聞くと、日本一になりたいとか全国大会に出たいとかいうことを大体答えるんですけれど、それはバスケットを通した目標であって、バスケットをする、部活動をする目的にはならないと思うんですね。やっぱりバスケットをする目的っていうのは、部活動をする目的っていうのは野球であれサッカーであれバスケットであれ、これはもう同じことで、やはりその競技を通して、いかに社会に出た時人のためになる、そういうようなこう人間になって成長していくか、そこがやはり僕らが一番伝えなきゃならない部分で、バスケットを通して、それを題材にしてそういうことを伝えていって、でバスケットと離れた時でもそれがやっぱり残っている、ようなことがやはり部活動の大きな目的だと思います。ただその目的があればじゃあ負けていいのかと、そこはやはり違う、日頃ぐるりでバスケットやってる以上やはり 勝ちっていうことにもやっぱりこだわっていきたい、徹底的にこだわっていきたい、はい、やはりつかめるもの、選手権があるならそれは何としてもやっぱりつかんでいきたいという、うん、まあ、両輪で、やっています。だから勝っていうことは最終的な目的にはなりませんけれど、うん、でもそれを負けたことへの言い訳にもやっぱり してはならないと。だからやっぱり徹底的にこだわっているっていうような、うん、あところがあると思います。
で、もう一つ質問が入っています、はい、西福岡中学校は試合前のアップでディフェンスフットワークをしていますと。先生、そうなんですか？
ディフェンスフットワークもすることもやりますし、はい、ダンスすることもあります。
あ、ダンスすることもあるんですか？
はい、
それはそれでまた聞いてみたいんですけれども、この方は、はい、どうやら西岡中学校がアップでディフェンスフットワークしているシーンをご覧になられたようです。で、はい、そんなチームは初めて見ますと。で、うんうん、そのあたりからして、自分たちはディフェンスで得点を取るんだという意思の表れを感じましたと。で、
はい、
実際先生そうなんでしょうかということなんですけれども、
はい、はい、このなんかディフェンスで得点を取るっていう言い方はなんかすごく、本当にチームにもこういうような表現をこれからしてみたいなっていうふうに思います。すごくうちの、チームに嬉しい表現をしてもらっていると思います。でやはりシュートっていうのは誰でもこう得意で面白いしですね、オフェンスっていうのは面白いからみんな積極的にやっていきますけど、やっぱりディフェンスっていうのはある面いろいろ苦しいし、しょっちゅうこういろんなことをコミュニケーション取ったり、うん、時にはこうバンプして痛い思いしたり、うん、いろんなこう苦労しながら体を張りながらやっていかなきゃならないと思うんですね。ただやはりディフェンスっていうのはオフェンスっていうのはやっぱり同じタッチでシュートを打っても、うん、ちょっとしたタイミングだとか、まあ、ボードの硬さだとかリングの硬さだとか、
うん、
ほんの少しの角度等で、うん、同じように打ってもやっぱり入るとき入らないときがあります、うん、でもディフェンスっていうのは頑張って頑張ってやってると、大体まあ裏切らない、ディフェンスは裏切らないっていうように、失点っていうのをこれぐらいに頑張っていれば、決してオフェンスでうまく点が取れてなくても、うん、失点数増えてなかったらまたオフェンスは自然に波が来るんだというような、自分たちの気持ちの部分でもこう安心できますし、とにかく点を取られなかったら必ずまた波がこっちに来るんだ、子どもたちのやっぱディフェンスを頑張ることでゲームをコントロールできるという、非常にこう、まあ、イニシアチブを取れるというか、精神的にも安定した状態で、はい、ゲームに臨んでいけるっていうような、まあ、気持ちで僕らはやってるんですけど。
なるほど、ありがとうございます。高須中学校は
どう？あ、僕うちガッツリオフェンスチームだな
ちょっと対照的なところ
は、いや、もうなのでやっぱり本当に、先ほど言いましたそのデビットに対して、敦賀先生、西福岡さんはダブルチーム、6番の子がついてて、その後4番の子がサンドしに来るっていう形で、デビットは封印され、完封され、っていうような、で先ほど7番の松本君が、4番の丸山健人に、
はい、
もうずっとへばりついてたので、やっぱり本当にすごい先生、ディフェンスで本当に僕たちは点を取られたなっていうように思ってます。
なかなかあそこまでダブルチームに行ったり、本当にベタつき しなければ止まらないチームっていうのはそうそうないんですけれど、やっぱり高須さんっていうのは、まあ、デビット君の規格外っていうことね、ふうにはなりますけど、本当はさまざまな角度からやっぱり点数取ってきますし、予選から近畿大会からも含めてアベレージ90点超えるようなもうすごくオフェンシブな、
うん、
爆発力のあるチームでしたから、うん、本当にこうディフェンスも大変、一試合通して大変な思いをしました、うん、はい、
いやー見たかったね、ね
ね
もうずっと SNS ついて見てたんですけど、はい、じゃあ先生次いきますね。
はい、
ティップオフの前に相手のチームの皆さんに対して先生しっかりとお辞儀されるそうですね。それはリスナーさんがちょっとそういうことに触れています。で、そこまで深々としっかりと挨拶されている指導者もあまり見たことがありませんと。非常にお辞儀が綺麗です。やはりこだわりなんか持っておられますでしょうかということを書かれています。
そうですね、はい、やはり常に相手に対して敬意を払うということは、うん、子どもたちにもいつも要求しています、うん、まあ、全てのスポーツはそうですけれど、やはりいくら鍛えて、さあゲームって言っても対戦相手がいない限り、うん、ゲームは成立しませんし、うん、もちろんそれをさばいてくれる審判だとか、うん、あ TU、バスケットで言えば TU、まあ、もちろん運営してくれる方、うん、観客、まあ、いろんな人が携わってあのゲームっていうのが成り立つんですけど、やはりこの直接対戦している相手っていうものに対しては、たとえそれが、まあ、表現はあれですけれど若干点数が開いたりだとか、はい、いう時でもやはりいくつでもたくさんやはり学ぶことがあると思うんですね。これが相手に対して敬意をきちっと持っていなかったらもうなんか楽勝だということで、はい、本当になんかちょっと言えばお遊びのようなゲームになって、左打ち側のゲームになってしまう、うん、それじゃお互いに成長しませんし、うん、やはりみんな本当にそのゲームに対して一生懸命準備してやっている限りは、うん、まあ、最終的には勝ち負けっていうのは出ますけれど、うん、そのやっぱりゲームを戦ってくれるってことに対して、非常にやっぱり敬意を示すことはもう当然ですし、まあ、自分も相手の監督が、まあ私も今57ですから比較的相手の監督さんの方が若いことの方が多くなってきたんですけれど、うん、そういう年齢的だとなものとかキャリアとかを抜きに、うん、やはりゲームを共に戦うものとして、うん、お互いやはり、尊敬し合い敬意を払って、一生懸命そのゲームをやっていくんだと、うん、まあ、そういうふうな気持ちで、やっています。まあ、謙虚にやっていれば、うん、必ずいろんな人が助けてくれますし、はい、やっぱり常に謙虚であるということで、まあ、威張って、得することは何もないけれど、謙虚であって損することは絶対ないわけですから、はい、やはり謙虚に、常にこう、担当ところにアンテナ張って、いろんなところからアドバイスもらったり、学びができればなというふうには思っています。
そこから綺麗なお辞儀が生み出されるそうですよ。リスナーさん聞いてもらっているでしょうか。次の方からもまた質問いただいております。西福岡中学校のどの選手もすごいんですが、12番の平松選手、
はい、
3年生163センチ、彼の点を取りに行くスタイルから身長を気にしたり大きい選手を臆することなく、ゴールに向かう彼の姿はいつも輝いていたと思います。どんな風なアドバイスをされたりどんなご指導されているのでしょうかという質問です。
はい、一応彼の名誉のためになんか今日たまたま福岡の方のまたラジオに出演させてもらったんですけど、その時ちょうど4番の原田君と、はい、この平松君と一緒に出たんですけど、はい、その時平松は、はい、なんか168センチで自分で言ってましたけど、
あ、そうなんですね。
背伸びした身長だろうとは思います。
背伸び、
で彼はですね、本当小学たまたまのうちのすぐ近くの体育館で、小学校6年生の時のゲームを見たんですけど、もうそれは本当にすごい選手で、もうちょっと戦術が走って、これ本当縦よりすごいなと、本当に思ったんですね。で思って入学したんですけど、それからなぜかずっと別に練習サボるわけでもない、一生懸命やるんですけれど、なんか冴えないんですよ。ずっと冬眠して、瞬間瞬とずっとこう冬眠し続けて、2年生の秋までその冬眠が続いて、はい、ふっとそこで目覚めて、はい、それからあんなふうなプレーに になってくれました。やっと自分が平松勝樹だということを、はい、なんか思い出したように、やり出しまして、まあな感じになりました。
先生、その
お金に関してはすごく、すごくもう本当にコートの上では、全てをやっぱり任せれる非常にクレバーな選手ですし、まあ、シュートもドライブも、パスも上手ですから、本当に相手にとってはちっちゃいけど厄介な存在かなというふうには思いますね。だから彼にアドバイスっていうのは、本当に一言、平松勝樹であり続けろと、これがもう全てのアドバイスっていう感じですよね。
それだけ先生らしくない時期も1年半か2年近くあったわけですよね。
そうですね。だからもうその頃は、あの小学校で見たの別のやつだったのかなとか、たまたまもう 今までの盆と正月は全てあの日に来たのかなとか、ちょっとそれぐらい疑った時期もあったんですけど、まあ、そうじゃなかったことを証明してくれてよかったです。
先生、2年生の時出てなかったですよね、彼はね。2年の前中は。
まあ、ぽつぽつ、まあ、刺身のつまぐらいっていうか、ぐらいの出方ですかね。はい、はい、そんな感じです。はい。
でも先生、どこかでこう、そういうプレイヤーって先生、経験されたこと、初めてじゃないですよね。本来の力を発揮できないまま、なかなか持ってるのは分かってるんだけれども、なかなかその引き出しというか表に、表してくれない。で、平松選手は何かのきっかけでポンとこう出してくれたわけですよね、表に。それって先生、なんか思い当たるこう何かきっかけみたいなのございましたでしょうか。
何なんでしょうかね、まあ、最上級生として自覚というか、まあ、やっぱり彼自身もこのままじゃいけないっていうところで、やっぱ小さな子でしたから、まあ、彼なりに人の時とはやっぱり違う部分でもがき苦しんだり、まあ、顔には出さなかったから全然ひょうひょうとしてるもんで、悩んでたり苦しんでたりっていうのは周りからはあんまり感じ、僕らは感じ取れなかったんだけど、やっぱ本人なりにはいろんな葛藤があったりしてたんじゃないかなとは思いますね。
やっぱ葛藤して思い悩んで、それがスランプとかやっぱり不調だったり日とかは向けられなかったりするのをこう超えていく何かエッセンスになってるのかもしれないですね。悩むときは悩みましょうっていうところも大事なのかもしれないですね。
はい、
分かりました。ありがとうございます。あとこれはお二人にお伺いしたいんですけれども、大学のカテゴリーや高校のカテゴリーで外国人留学生が、どんどん増えてきている昨今、やっと中学校のカテゴリーにもこうデイビッド選手のような選手が現れるようになってきています。で、僕の個人的にはその思うのはどういうんですかね、このジュニアユースのカテゴリーでもやっぱ外国人留学生が来ることによって日本のバスケットもやっぱりちょっと上がっていくところってあるんじゃないかな、また強くなっていくんじゃないかなというふうに思ってて、どちらかといったら賛成派なんですけれども、先生とか高須中学校の斉藤コーチ、どういうふうにこれ、考えていかれているんでしょうか。まずは西福岡中学校の、鶴賀先生お願いしていいですか。
はい、まあ、義務教育ですから、高校ほど急速に増えるっていうことはなかなかないかもしれないんですけれど、ただやっぱり私立の中学校とかではやっぱり十分考えられるとは思うんですね。まあ、今回は本当に斉藤さんが本当親代わりになって、いろんな苦労を寝泊まりしながら面倒見ながら、本当こう、なかなかそれはもうね、僕らじゃとても難しいというか、やっぱなかなかそれできないなと思うようなことを、本当にこう、もう本当先駆け、になってやられてるわけですから、それはそれでなんかいろいろ周りは反則だとかいうこともあるんですけど、じゃあ、 じゃあそれできるかって言われたら、やっぱなかなかできない、なかなかって本当にできないですよね、そういう部分じゃ本当にこうすごく、先陣を切ってやられた、本当いろんな苦労があったんじゃないかなとは思います。ただまた元彼に対してのこう対策を立てるっていうのは、ちょっと大げさに言えばやはり日本が世界で戦う部分の縮図にもなっていくんじゃないかなと、まあ、それに対してあのコーチがいろんなこう対策を立てていくっていうのは、すごくやっぱり日本人のプレイヤーのレベルも上げていきますし、コーチのレベルも上げていくような、やっぱりバスケット界にとってはいろんな宿題をこう日本人にこうたくさんあのない部分っていうのはたくさん持ってますから、その多くのこう宿題をこう与えてくれる、まあ、そういう存在にもなるんじゃないかなとは思います。
ありがとうございます。じゃあ高須中学の
ただですね、今のは非常にこう優等生的な、ね、答えだったんですけど、まあ、本当はですね、本音を言うと、
はい、
まあ、今年、まあ、去年の前中で3番だったのから3人ぐらい残って、まあ、今年は西福岡が、まあ、一番優勝に近いかななんて言われて、まあ、その気になってた時にですね、いきなりこう黒船の襲来のようになんで今年連れてくるんだろうと、しかもこれ大学の後輩って聞いてたらふざけんなこの野郎と思ったのは、
そうですよね、
一応本音といえば本音ですね、
はい、すいませんいいけど、いや本当僕も多分デイビッド入れないと先生とこうお話しする機会多分なかったんじゃないのかなって僕こう思ってます。本当にまあ、それはデイビッドにも感謝して、デイビッドのお母さんにもねこう感謝しているんですけど、まあ、本当に僕は鶴ヶ先生とこういうお話ができて幸せだなって思ってますんで
それはちょっと表向きのいい子的なあれです
ねいやけど僕でも本当は先生でもまあ、最初僕もねそのデビットとおっしゃおこれでもんなもん日本一確定じゃとかってこう思ってたんですけどいや思ってたんですけどでもやっぱ普通にもう西岡さん西福岡さんのその親御さんもでこれは優等生でも何でもなくいや僕本当先生感動したんですよね。これはうちのチームの子たちもそうだったんですけどまあ、うちの子たちそこまでその挨拶できるかって言ったら実はそういう子らでもないんですよね。でそんな子らが試合終わってから西福岡さん先生のところに挨拶行かさせていただいた後に西福岡さんの応援席さんの方に整列して挨拶したっていうなんだそれと僕思ったんですけどでも、はい、あの時本当僕実は感動してまあ、当然先生のところのねあの西岡さんがこう僕のところに挨拶来てくれるのでいやもう優勝してよ頑張ってよっていうとこを言った後に、まあ、あの子らパッて見た時にその並んで挨拶してるのを見て僕すごくこうまあまあ当然本当ね勝ち負けで当然うち勝てなかったんですけどすごいこう勉強させてもらったなってあんな子らがあんなって言ったらダメですねあいつらがこういうことできるようになったんだってっていうようなのを感じさせていただいたのでそれは本当に、はい、感動しました。まあその留学生のことなんですけど、まあ、僕もやっぱり留学生まあ留学生まあ、彼要はバスケット留学ではなくて前も言いましたと語学留学なんですけど、まあ、僕もやっぱり今の日本のバスケットボールまあ、要は NBA 選手に日本人今ね田臥さんしか行ってないのでもっともっと小さいうちから黒人と、まあ、白人と、まあ、他の人種の人とバスケットするってことは僕はすごく大切なことかなとそしたら NBA でもっともっと日本人増えるかなって僕は思ってるんですけどはいさあ先輩
いや素晴らしいありがとうございます、キリ君
はい
起きてますか
起きてますよ
ちょっと緊張してはるんじゃないの
いやいやもう 楽しく聞いてます、
今日、ね、敦賀先生と斉藤コーチ来られるということで朝からもう我々バスケットオークラジオスタッフが連絡取り合いましてですね、
はい、
あの今を楽しみにずっと待ってた割にキリ君、はい、ちょっとおとなしくないですか？
いやもうずっともうここは挟むとこじゃないなと思いながら聞いてましたね。
リスナーになってるじゃないですか。
もうリスナーでした。
ねえ、パーソナリティですよ、はい、何か先生にお伺いしたいこととか、高瀬の斉藤コーチになんか聞きたいこととかないですか？
いやもうこの際だからちょっと飯島選手もう一番ネタだけちょっと行かせてもらいたいと思います。まあ、あの洛南から青学行った比江島選手はあの何回も私あの会場で見させてもらったんですけど、うんうん、あの会場で見てるとあの、まあ、周りの選手たちがそろそろ来る比江島タイムっていうことを言うんですけど、その比江島タイムっていうのが、まあ、2分から3分の間で連続でもう得点を20点ぐらい取るタイムがあるんですが、うんまあ、それがまあやっぱ中学時代の時もあったのかっていうことと、あとやっぱ比江島選手はディフェンスが本当に青学時代上手くて、まあ、退場した試合なんか見たことないですし、ファウルもほとんどなんか足でつけてたんで、やっぱ中学時代からもディフェンスもやっぱりセンスがあったのかなっていうのもちょっとお聞きしたいなと思いまして、よろしくお願いします。
はい、彼はですね、透明人間になる実感がやっぱあるんですね。比江島タイムと言われるはい、ガーッとまとめて点を取る以外の時には大体、はい、寝てますね。寝て透明人間になってて、いわゆるコートの中でちょっと冬眠したような状況になって、こう体力をぐーっとこう溜めてるんですね。でそこから、まあ、一気にその時間帯にガーッとやるような感じがありますよね。まあ、それ半分は冗談なんですけど、彼自身本当はそのものすごく自分自身が何でも点取ってやろうとかいうようなタイプじゃ本来なかったんですね。パースもうまいですし、本当はすごくガード的な大きかったけどガード的な要素っていうのももともとは持ち合わせていたんですね。そういうのは非常にこう視野の広い、プレイヤーだったんです。ただ彼のですね、本当なんていうかな、なかなか本当にこうエース、日本のエースってまで言われて、各チームでもエースって言われてたけど、彼あんまりそれはこう本人自身それを好んでないみたいなんです。だから象徴的だったのが、アジア大会でベスト5になった時に、なんかいくつかこう質問されて、で、日本のエースの比江島さんはちょっと、いや僕エースじゃありませんって、というようなあんなふうな、なんかあんまりそういうところに彼自身はこだわってないような、あんまりこう自覚してないような部分も、なんかそこら辺も中学、そこら辺はなんか中学校の時とすごく似てるなというような気がするんですけれど、やっぱり彼は本当にこう日本を背負って立つ、もう今背負って立ってるプレイヤーですから、もともとやっぱりこういろんな意味で、さらに貪欲な、プレーを、望みたいっていうふうには思いますね。それからディフェンスに関してはですね、あんまり中学の時はやってるの見たことないような気がするんですけど、今笑うところだったんですけど、まあ、ただやっぱりシュートブロックだとか、手足が長いもしくはスチールだとか、そこら辺はやっぱこう非凡なものがありましたね。なんかものすごく粘り強くこうガッとついていくっていうイメージはそこまではないんですけれど、ポイントポイントを抑えて、これ以上は何もさせないっていうようなこう雰囲気を持ってる選手だったと思います。
なるほどですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で彼はですね、もう一つあると、体が硬いんですよ。これ全然プレーから予想できないですけど、彼は前屈して手が下につかないぐらいにものすごく硬いんですね。
ちょっとい
かない、かなり大学の時吉本さんですかね、青学のコーチにいろいろ柔軟のことだとか、ウエイトアップのことだとか相当教え込まれて、かなりきつい思いしてたみたいなんですけど、 あんな、なんか柔らかいプレーする割には体硬いっていう、なんかすごく不思議なプレーヤーでもありましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
先生からもいいですか。
はい、すごい話でした。
じゃあすいません、トモさんが一つあるみたいなんで、先生もう少しおかわりさせてください。
はい、はい、
すいません、あの日本一になられた鶴賀先生におこがましい質問なんですけど、
いえいえ、
はい、高須の斉藤コーチなんかを前回出演していただいた時に、
はい、
メンタルトレーニングとかを取り入れてるってお聞きしたんですが、
はい、
まあ、先生のキャリアを振り返った時に、
はい、
あの時もっとこの練習を取り入れてたらなとか、
はい、
こんな知識を知ってたらなとかっていうのはありますか。で、あとまたこれから取り入れたい練習方法みたいなのがあれば教えていただきたいですね。ぜひ若い指導者や今頑張ってる指導者にアドバイスをお願いします。
はい、メンタルトレーニングはですね、結構早くから、ね、すごく気にしながら、やっておりました。最初はナンバーワン理論っていう、やつで、その CD なんかも聞いてたんですけど、その後はポール・ジェイ・マイヤーっていう、ちょっとこれ効果だったんですけど、ボーナスはたいてちょっとこう買って、それはもうすごく勉強になりましたね。メイキング・オブ・ザ・チャンピオン、チャンピオンへの道っていうような題名で10巻ぐらいからなる CD を、子供たちに何回も何か聞かせて、メモを取らせて、で同じのをこう、6回かな、6回ぐらい聞くんですね、はい、1巻を6回、そしたらこの2巻に行って2巻を6回、1から10までだーっと聞かせて、またじゃなくて、とにかく6回同じのを聞く。でそこでだんだんその6回のうちにこう子供たちがいろいろ変わってくるんですね、感想ちょっとしたのをメモしていくのが、でついにまた2回に行ってというような感じで、非常にこう時間かけてやっていた時期もありました。で、今はそれちょっとやってないんですけれど、その分自分自身がその言葉を借りて、ノウハウを、自分の言葉で彼らに伝えてるっていうような感じですね、今は。はい、
先生、その CD の内容的にはどんなことが話されているの
ですか。さまざまな、分野でこう、やっぱ克服して、苦しいことを克服して、例えばこう大統領、リンカーンだったら、いろんなこの選挙に落ち、失業し、恋人に、我々もありとあらゆる、うつ病で入院し、でも何代の大統領になったんだとか、バスケットのプレイヤーもたくさん出てくるんですね。バスケットのプレイヤー、メジャーリーグのプレイヤー、それからそういう、スポーツだけじゃなくて、初めて宇宙飛行士になった人、全米放送のアナウンサーになった人、ありとあらゆるジャンルでそのモチベーションの確保、モチベーションの形成の仕方だとか、弱点の克服の仕方だとか、強大 な敵への、決して諦めない今チャレンジだと、いろんなこうパターンがありまして、それをこう、そういうような題材を、元に、ずっとこう、聞いていき、自分で書いていき、感想を書いていくっていうような、感じでしたね。
ありがとうございます。
それから、以前は、これはもうどこでも当然だと思うんですけど、何でもかんでも自分の知識の中で子供に教えたい、で自分が教えないと気が済まないというような時期は確かにあったんですけど、今やっぱりある程度持ち家で、そういうふうな、例えばストレングスのコーチを、年に何回か、招聘して、トレーニングメニューを組んでもらったり、今自分らがやっているトレーニングがフォームだとか回数だとか負荷だとかが適切だかとかいうようなことも見てもらったり、で子どもたち の体の状態なんかもこうケアしてもらったりだとか、そういうこともやりますし、高校に行って、高校の先生からいろんなアドバイスをもらって、またそれが同じことだったとしても言葉が変わり、言う人が変わればまた子供が受ける 印象が違うと、いうような、いろんな角度から、子供たちに、アクションを起こしていく、そういうこともしています。もちろんビデオを見ることもありますし、いわゆる本当昔の恩師に相談することもあります、もうできる限りのこうアンテナを張り巡らして、やっぱり自分自身の本当昔取った絹塚でやれるコーチングなんかっていうのは本当にもうたかが知れてるし、やっぱ世界のバスケットっていうのはもう日進月歩でどんどんどんどんやっぱり進んでる、それに少しでもこう対応できるように、やはり僕らもアンテナを広げて、いろんなところにやはり気づきを持ってやっていかなきゃならないなっていうのは常日頃から思ってますけど。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。あと先生、最後に、はい、今聞いているリスナーの皆さんに何か一言いただけませんですか。もしよければ、はい、
本当に福岡の、方からこんなふうな偉そうなことを言わせていただいて、本当にこう なんだこの野郎と思ったようなリスナーの方もおられるかとは思うんですけれど、結構兵庫県は以前2002年の全国全中が兵庫でありまして、その時今全日本代表チームのキャプテンしてます橋本龍馬っていうのがいるんですけど、はい、彼が相撲掛けの時に、ひどい骨折をして、でそれで予選で勝ってた札幌のですね、平岡緑っていうところに負けたんですね、でも祖母の先生とは未だにずっとつながりがあるんですけれど、それが兵庫全中でしたし、自分の一番その可愛がってた、一番可愛がってたって言い方おかしいですけれど、すごく一番でも印象にすごく残ってる、竹野が、昨年からストークスにお世話になってますし、本当になんかすごく身近に感じるところです。その番組を出していただいたっていうのは、本当斎藤さんを通して、こういうつながりを持たせていただいたのもすごく感謝してますし、まだ私、大学も関西で大阪大学ですので、なんとなくお久しぶり関西のお親しみもありまして、すごく楽しくお話しさせていただきました。ちょっと偉そうに言うんじゃないですけど、若干近畿の、中学校 のレベルが若干この頃やや停滞気味だったところに、ぐっとこう今回のように高須さんがぐっとこう出てきてもらって、また関西の方が近畿の方が盛り上がっていって、それぞれの軸がやはり強化していって、日本全体のレベルアップにつながるっていうふうなことをこれからも望んでます。あんまり周りが強くなってもらったら若干困るという部分もありますけれど、競い合いながら、頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 あと高須中学の斉藤コーチ、何か一言リスナーさんにいただけないですか。
ああ、いやもう本当にありがとうございます。先ほどもお話しさせていただいたんですけど、本当に全中出させていただいてと、先生とこんな出会いとか、西岡さん のすごいいい応援とかで、幸せな時間を過ごさせてもらったなっていうのと、本当にね、先生やっぱりああいうドラマがあるからやっぱりみんな頑張れるんだなっていうふうに、僕本当に初めて出させていただいてすごいいい思いをさせていただいたんで、また僕ちょっとカテゴリーとかどういう形になるかわからないんですけど、また頑張っていきたいなと思います。
ありがとうございました。 皆さんも196回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日はゲストにお招きさせていただきました西福岡中学校は鶴賀先生と、高須中学校は斉藤コーチに、来ていただきました。お二方今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今日以上でございます。本日お送りしましたのは岸と
友と
岸でした。
See you next time.
バイバイ。
バイバイ。